十二。親分と子分は、不動堂の門前で別れて、留吉を乗せた籠は、神田へ帰った。吉五郎は、ほおかむりをして、音羽の大通りへ出ると、水引き屋の市川屋の店先に、子分の兼松が、人待ち顔に腰をかけていた。彼は、親分の姿を見つけて、小走りに寄ってきた。もし、面白いことがありそうですよ。
むむ、どんなことだ？
兼松は振り返って小手招きをすると、店から職人の源蔵が出てきた。吉五郎に引き合わされて、彼は丁寧に会釈した。
私は市川屋の職人で源蔵と申します。何分お見知りおきを。私も今後よろしく願います。
そこで、この源蔵さんという人に何か手伝ってもらうことでもあるのかい？と、吉五郎は聞いた。
実はね、
と、兼松は声を低めた。
この源蔵が、ゆうべ、変なことを見たというんです。
何を見たね？
吉五郎は職人の方へ向き直ると、源蔵も小声で話し出した。
実は昨晩、高田の四ツ谷町まで参りまして、その帰り道に、目白坂の下まで参りますと、寺の生垣の前に、男と女が立ち話をしておりましたが、私の提灯の火を見ると、二人ともに、慌てて寺の中へ隠れてしまいました。嫁遠目で確かなことは申されませんが、男は火の番の藤助で、女は娘のお冬のように思われたのでございます。お冬はともあれ、この間から行方知れずになっている藤助が、この辺にうろついていて、往来中で娘と立ち話をしているのは、なんだか変だと思いましたが、その時はそれぎりにして帰ってまいりました。そこで、念のために、今朝ほどお冬のうちへ行ってみますと、お冬は留守でございました。もちろん、藤助の姿も見えず、うちは、がら空きになっておりました。それは容易のことかえ？ さようでございます。
まだ5つ、午後8時にはならない頃でございました。
それからもう一つのことも話してしまいね。
と、兼松は催促した。へえ、と源蔵はやや当惑らしい顔色を見せたが、やがて思い切ってまた言い出した。
私ももう50で、年のせいでございましょうか。若い人たちのようにはどうも眠られません。昨晩も風の音が耳につきまして、おちおちと眠られずにおりますと、何でも夜中のことでございました。表でしきりに犬の吠える声が聞こえるのでございます。
むむ？
と、吉五郎もその後を催促するように相手の顔を見つめた。
夜中に犬の吠えるのは珍しくもございませんが、あんまり激しく鳴きますので、私もなんだか気味が悪くなりまして、そっと起きて店へ出まして、雨戸の節穴から覗いてみますと、表は真っ暗で何にも見えませんでしたが、犬の吠えているのは隣の店の前で、その犬の声に混じって人の声が聞こえるのでございます。低い声ですからよくわかりませんが、
二人で話しているらしいので、男の声かえ女の声かえ、
どっちも男の声のようで、
その男が何を話していたい？
それがはっきりとわかりませんでしたが、
一人がなぜ寺へ埋めないのだと言っていたようでございました。その声に聞き覚えはなかったかね？
何分はっきりとは聞き取れませんので。
それからその二人はどうしたね？
やがてどこへか行ってしまったようで、
犬の声もだんだんに遠くなりました。どっちの方へ遠くなったへ？
橋の方へ。
もう他に話してくれることはないかね？
へえ、
いや、大きにご苦労。この後も何か気のついたことがあったら教えてくんね。
かしこまりました。
玄三はほっとしたように立ち去った。それを見送って吉五郎は子分にささやいた。
正直そうなやつだな。小博打ぐらいは打つでしょうが、人間は正直者ですよ、
と兼松は答えた。そこで親分、今の話の様子じゃ、ゆうべこの辺で人間の死骸を運んだやつがあるらしいござんすね。
まんざら心当たりがねえでもね。
俺もたった今トメの野郎から聞いたんだが。
おい、耳を貸せ。
吉五郎は再びささやくと、兼松は顔をしかめながら幾度かうなずいた。
へえ、そんなことがあったんですか。
夜中に寺の庭先で男と女がむしり合いをして、
じゃあその女が息を止められたんでしょうね。
まあそうだろうな。女はどれでしょう、お冬でしょうか。
さあそれがわからねえ。
この一件にはお冬とおまかない屋敷を家出した沖田という女と、佐藤の屋敷に隠れているおちかという女と、都合三人の女が引っ絡んでいるらしいので、どれだかはっきりとはわからねえが、まずこの三人のうちだろう。
みんな殺されそうな女だからな。それにしてもまあ誰でしょう。しつこく聞くなよ。
それを詮索するのがおめえたちの商売じゃねえか、と吉五郎は笑った。だがまあ俺の鑑定じゃおちかという女だろうな。何しろ自分が殺されそうになってもちっとも声を立てずに争っていたのを見ると、よっぽどのしっかり者に相違ねえ。沖田というのはどんな女か知らねえが、いくら武家の娘でもこういう時にはなんとか声を立てるはずだ。お冬もしっかり者らしいが、なんといっても小娘だ。大の男を相手にしていつまでも激しく争っていられそうもねえ。そうするとまず大近だろうな。
なるほど、そういう理屈になりますね。それでこれからどうしましょう。
佐藤の屋敷へ踏み込むか、誘導という坊主を締め上げるか、それが一番早手回しだが、
何分一方は旗本屋敷、
一方は寺社の関わりだから、俺たちがうかつに手を入れるわけにもいかねえので困る。
まあ気長にたぐっていくより他はあるめえ。
第一に突き止めなけりゃならねえのはその死骸の始末だが、 寺で殺しておきながら墓場へ埋めてしまわねえのは5日の証拠になるのを恐れたのだろう。川へ流したか、それとも人の知らねえようなところへ埋めてしまったか。現像の話じゃ二人の男が橋の方へ行ったらしいというから、ひょっとすると何かの重しでもつけて江戸川の深いところへ沈めたかもしれねえ。日が経って浮き上がったにしても、死骸がもう腐ってしまえば人相はわからねえからな。
そうですね、殺したやつは誰でしょう。
俺ばかり責めるなよ。おめえもちっと考えろ、と吉五郎はまた笑った。殺されそうな女も三人あるが、殺しそうな男も三人ある。日の番の藤助と黒沼の婿の幸之助と、もう一人は寺の住職。まず三人のうちらしいな。いや、往来でいつまでも立ち話をしているのはよくねえ。そこらで昼飯でも食いながら相談するとしよう。トメはあの様子じゃまだ当分は思うように働かれめえ。おめえが名代に一肌脱いでくれ。頼むぜ。よがし。